皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月5日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は本当は何が起きているのかです。今月も富山湾に来ておりますが、ちょっと雨でですね、河原に降りらんないで、室内で収録しているところであります。いろんな意味でですね、こう、表の姿と実際の姿がどれだけ違うのかということが、各所で出てきた感じがします。例えば今国会ではですね、輸入米の値段の話ですね、リベートをつけて、実は輸入米は国内米よりも安く流通するという、そういう慣行があったんだということが、表沙汰になりましてですね、なんでそれはその政府が意図的に輸入米を安く売ってんじゃないかと、まあこんな話になってきて、TPP でそれどうすんだと、そんなこと知らず存ぜぬと、まあ政府は言ってるわけでありますが、知らず存ぜぬでは済まない話でありましてね。それから豊洲がそうですよね、盛り土の上に建物を作ってるはずがですね、盛り土がないわけですね。しかもそれも組織の最上層部も含めて何年もそれ隠し続けてきたわけですね。アメリカではいわゆるトップシークレットっていうのがあってですね、まあこれはその、今回そのサウジが、911事件の、まあ、黒幕の一人だということで、訴追の対象になるということになったわけで、まあそのほんのわずかな一端がここで見えてきたわけですが、まあまさに豊洲の地下空洞というのはある種のシークレットになった部分なんでしょうけども、まあバレてきたわけですね。だからこんな感じでですね、我々がこう今まで、こう表で聞いていた話と実際が実は全然違うんだということがですね、どんどん明るみになってきているわけであります。で、逆にその豊洲なんかのことでもわかるんですが、これ違うじゃないですかと問い詰められると黙っちゃうんですね。悪いございましたというわけでもないし、反論するわけでもないし、こう黙りこくっちゃうというのはこういうやり方があるんですね。だからこう、なんと言うんでしょうか、こう、嘘をついてる方っていうのは、バレるまではこう否定し続けて、でバレたら黙るというそういう戦術で行くわけでありますね。だからこうお手打ちにしてくださいっていうのを、お手打ちを待ってるっていうのかな。やっぱりこうなんて言うんでしょうかね、凍りついて動けなくなるっていうのかね。なんかそんな様子がこう見て取れます。ですからこういう風になるとですね、最後は本当にこう一瞬なんですよね。落城はあっけないという話を前にしましたが、まさにこのことでありまして、結局その嘘ついてるとですね、こうバレた時にもうそれで終わっちゃうんですよね。なんかいろいろ考えてやったことならですね、まあそれはそれで意味があるわけですよね。実はこういう事情がありましてと。しかしその利害損得、まあ特に今だけ金だけ自分だけということで、なんかインチキやってバレた場合というのはもう言い訳のしようがないわけであります。そうするともう黙っちゃうしかないんですね。反撃することもできないし、石のようにこう黙ってしまうという、なんかものすごくそういう意味で言うと情けないことが、まあ起きてるわけであります。で、豊洲なんかの件もですね、もう基準値を超えるその汚染物質が出てきたと、いうことでありますから、もうあれはちょっと食品を扱う場所としては不適格でありますよね。で、あの変な建物もどうやって今後使うかですね。まあ、カジノにという人もいますが、あんな巨大なところをカジノにして誰が来るかって話でありましてですね。カジノって世界行くとわかりますけども、おしゃれに作るんですよね。とにかくおしゃれに作んなきゃカジノなんかですね、何の意味もないわけでありまして、あんなところにですね、変なもの作って誰も来ないわけでありますね。まあだから倉庫にでもするのか、あるいは完全に取り壊しちゃうのかですね。もうなんか他に選択肢ないんじゃないかと思うんで、次々とさらにまたこう、なんか出てくれば、またみんな黙っちゃうということで、沈黙の中でこう終わっていくっていうんでしょうかね。こう反乱が起きて、なんか戦って終わりなんじゃなくて、こう沈黙のままこう終わりになるっていうんですかね。なんか非常にすごい形って言えばすごい形ですね。そんな感じなんですね。それからオリンピックもそうですね。オリンピックってやっぱものすごい利権らしくて、ロサンゼルスオリンピック以来ですね、テレビの放映権料がまあ最大のオリンピックの利権だったと。アメリカの NBC 放送が、その放映権料の8割持ってっちゃうんですってね。だからもうオリンピックは完全にアメリカの利権で、で、これを、まあ、ヨーロッパは潰そうとする。で、一方ヨーロッパの方はですね、まあ、 サッカーを、サッカーで利権作るわけですね。そうするとアメリカはこのサッカーの利権を潰すに来ると。だからヨーロッパとアメリカで今、ほんと殺し合いをやっててですね、サッカーとか、その、なんですね、オリンピックもその一つなんですね。で、日本の方はですね、まあ、トンマにですね、こう、賄賂を堂々と渡しまして、で、賄賂だっていうようなことを言っちゃうわけですから、それはもう、致命傷ですよね。ヨーロッパの方はオリンピックそのものをひっくり返したいんですから、もうそれはもうどうにもならないことなんじゃないですか。で、国内は国内でこれまた利権の話でですね、官製談合とかさらにいろんな話が出てきていて、これもだから、本当のことがバレるとですね、大変で、で、オリンピックの会場も、移転させますと、海の森ってなんかものすごい利権の塊と言われている施設ですよね。あれもやめと。まあ、こういうふうになると利権屋さんたちはですね、まあ本当のことも言えないし、しかし金がなくなるのも寂しいしということで、まあ、いたたまれなくなるんでしょうけども、まあ森吉郎氏なんかもですね、もう、ものすごいなんか、憔悴しきった顔になりましたね。だからまあ、こう、昔、2年ぐらい前ですかね、もう意気揚々とやった時に比べるともう、天地の差が今あるという感じなんですね。で、やっぱりこの本当に何が起きてきたのかっていうのは、まあ、考えてみると、この2007、8年以降のこの時代にやっぱり一つ鍵があるんですね。そもそも2007年のサブプライム危機、8年のリーマンショックで、まあ世界の金融市場はもうほとんど回復不能の状況になるわけですね。もうだから立て直しのしようはないわけですよ。それで、まあ、しょうがないから問題先送りにする。そのために中央銀行が各国金を突っ込むという、まあ、そこういうことになったわけですね。で、その、ひたすらその金突っ込むわけですから、それはその金どこにどう巻こうが、まあ、勝手だよみたいな話になっちゃって、その、ネオコンの連中もですね、金融屋の連中も、まあ、その、オリンピックみたいな、その、官製談合のような連中もですね、まあ、どんどん金勝手に引っ張り出してですね、自分たちね、やりたい放題始めるわけですね。こう、マネーロンダリングみたいな感じですよね。地方議会は地方議会で、なんか、政務活動費、あれ生活費っていうらしいんですけども、まさに議員の生活費のために生活費を使うと、いうことでですね。まあこれもバレてですね、富山市議会なんか大騒ぎになってますけども、まあこんな感じで結局、この、特にこの6、7年ですね、ものすごく悪質なものがこう広がっていったわけであります。だから逆に言うとこれは、まあ、なんて言いましょうかね、終わりが見えてるから、第三の強奪に来たと言ってもいいんですよね。日本も太平洋戦争が終わった直後からですね、軍人兵士から、まあ、軍需企業の連中まで、あらゆるところがですね、その軍需物資とか、関係している金や物を、みんな強奪して、持って逃げちゃうわけですね。横領ですよね。これがその、ものすごく横行したわけでありまして、まあ今もうそれがものすごいんですよね。結局そのタックスヘブンなんても完全そうでしょ。あれ、横領した金が置いてあるなんてのは、まあ日本はどこまでそういうのがあるか知りませんけども、もう中国なんか完全そういう世界ですよね。で、日本もまあ、横領という形ではないんでしょうけども、まあ税金払いたくないよと。だから国家の目から逃げるっていう意味だったらもうそれは横領に近いようなことでありまして、まあそういうものがこう広がっていってですね、だからこうなんていうのかな、もう終わりが見えてるがゆえに、早もん勝ちでこの残ってる財産をぶん取っちゃって自分の懐に入れちゃったと。まあわかりやすく言うと、このリーマンショック後の何年間かっていうのは、そういう時代なんですよね。だからこの、まあ、一番バカ見たのはですね、これで問題が回復したと思った連中で、問題が回復しましたと、危機は去ったなんて、強行なんかもう過去のことですなんて言った連中が一番ババ引いたわけでありまして、で、自分の財産入れちゃって、取られちゃったと。もたもたしてる間にですね、金抜かれて終わっちゃったと。はしご外されちゃったと。まあ、こういう風になったわけでありまして、まあ、実に詐欺的な、世の中だったんだな、という風に思います。で、これからですね、結局その、もうその付けを払わなきゃいけないわけですよ。持って逃げちゃうとですね、誰が持って逃げたんだと。いくら持って逃げたんだと。中国なんかものすごく追求してますし、それからアメリカでもヨーロッパでもですね、実はこの、タックスヘブンをめぐるその追求ってものすごいものが今ありますね。まあ、アメリカなんかもどうでしょうね。15、6年前からこれかなり本気でやってますけどね。だからこの横領は許しませんと。でもこの真ん中のところで横領してるやつがいるわけよね。だからこう、大企業のトップから政治家までですね。もうこのあたりがなんかものすごいこの悪の巣窟みたいになってますから、 そこはじゃあどうやって今度はその蓋開けるんだろうって話になってくると、うん、まあなんかやっぱり下克上で蓋を開けるってことなんでしょうね。で、まあ日本の方もそうですよね。表立ってみるとですね、ものすごく不景気が広がっていて、で、なんか皆さん大変なんですけども、日銀が株を買うとか、日銀が社債を買うとかいう話がもうずっと続いてるわけで、日銀に株買ってもらうとか、社債買ってもらうってことになったら、その会社は、まあ言ってみれば、紙が現金になるわけですよね。ただ単にまあ、わかりやすく言うと、株券にですね、適当に自分の会社の名前書いて、社債も適当に自分の会社の名前書いて、で数字入れてですね、それ日銀に持ち込むと現金になるわけでしょう。それが日銀が株を買う、社債買うって意味ですよね。それはやりたい放題ですよね。だからこの日銀がまあ株を買ってくれる、あるいはその社債を買ってくれるとなったらですね、まあ適当に、ね、経営者紙に何でも字書いて持ってきゃですね、そのまま現金になっちゃうわけですからね。これはやったらやめられないんじゃないですか、こういうことっていうのは。だからもうそこでも、なんて言いましょうかね、その金の意味が変わっちゃって、もうそれは自分のところで輪転機持ってるのと同じになっちゃったわけですね、民間の会社では。で、まあもともとゼロ金利みたいなもんですから、まあ、金利で見たらね、もうほとんどその借りてないも同然、もらっちゃったも同然なんですけども、まあ元本の部分だけ考えてもですね、まあとにかく株券なんかで出したらね、返済の義務ないわけですから、中央銀行が株買うっていうのは、まあ言ってみれば中央銀行を臨転機に使うみたいな話ですよね。そんな風になるともう誰も真面目に経営なんかするはずないわけですよね。どう考えたってそれ真面目にやるはずなくて、だからもうそのツケっていうのは結局、仕事をする能力とか物を考える能力だとか、あるいはその根本的にその仕事ができない人たちの集団になってしまったわけですね。で最後にこのまあおぞましきですね、このお金の世界が崩壊すると何にも残ってないわけですね。結局能力もやる気も理念も何にも残ってないから、まあそれは消えちゃうしかないでしょ。こう黙っちゃうみたいな世界がそこには広がるわけですね。なんかこれは世界同時に今起きてるじゃないですか。で、さらにこれ広がる様相を呈してきてますよね。ウィキリークスもなんかまた出すって言ってますね。なんかとりあえず月曜日はセキュリティ上の問題があるからちょっと延期だって言ってますけども、なんかやっぱり次々とまだまだこの表沙汰になる話があって、サウジアラビアのことを一つ考えても、これは劇的な展開ですよね。サウジとアメリカってのはまさに戦後、第二次世界大戦の終わるところからスタートするわけね。サウジ作って。で、石油危機の後はですね、アメリカのドルをサウジから還流させるというシステムを作って、まあ、サウジ、アメリカのこの油のリンクということでずっと戦後動いていく。で、しかし今やこのサウジはですね、実情アメリカの敵国になったわけですね。オバマはそれ否定するわけですけども、アメリカの特に上院ですね、97対1でですね、今回のサウジ提訴法がですね、911提訴法が再議決されたわけでありますから、もうそれは議会一致してサウジを敵だと認定したと同然で、だからこれ大統領変わればですね、当然そういうふうに変えていかなきゃなんないんでしょうね。そんなふうに考えてくると、この裏側に何があるのかですよね。確かにその、911の事件の報告書の28ページ部分の機密部分も相当なこと書いてありますが、あれだけじゃないはずで、まだ機密指定になってる他の資料がまだまだあるはずですよね。そこにもっと決定的なことは書いたんでしょう。しかもそれサウジだけじゃないはずですよ。アメリカ国内でもあるわけで、だからそういうのがこう全部今出てきちゃってるんだと思うんですね。で、だからそれはとりあえず関係者のみ今それを知ってる状況なんだけども、もうそれがだんだん隠せなくなってきて、だんだん、まあ、周知の事実にですね、なりつつあるんじゃないですか。まあ、こうなってくると、結局のところ、その、まあ、今までのこのインチキ体制は持たないわけで、だから豊洲の、まあ、事件みたいになるわけね。まあ、金があるはずのものがですね、蓋開けたら金がないみたいな、そんなもんでしょ。そんなの結構あるんじゃないです?なんかなんとか基金とか言ってですね、随分金があると言ってたと。しかし蓋開けてみたら空洞だったと。なんか汚染水が入っていたとかですね。なんかそういうことは大いにありそうなんじゃないでしょうかね。なんかまだまだこう、そんな意味ではこう黙りこくっちゃう人たちと、それからなんかこう呆然とする人たちっていうのが どっからもなんか出てきそうな感じですね。だから結局もうこの特に911事件以降っていうのはもうやってはいけないことばっかりやってたわけですよね。そのそもそものこの目標設定がですねできないこと、やってはいけないことだった。だからそれに向けて行動すればするほどですね、そのめちゃくちゃになっていくのは当然なんですよね。何かその自分たちでね、そのよくよく考えてでなんか失敗したっつうならまあそれはしょうがない。でも逆にそういう場合ならですね、これこれこういう理由でやってうまくいかないということはちゃんとみんなに言えるわけじゃないですか。ところがこう言えない話っていうのはですね、後ろめたいものがものすごくあるわけですよ。でそうなってくるとこれはもうちょっと黙るしかない。今イタリアとかドイツでものすごい金融危機になってますね。まあドイツ銀行なんかよく今まで持ったなと思うんですが、でドイツ自身が力尽きてきたわけですよね。あれ、難民の問題なんかでも政治的にもですね揺らいできちゃってるから、まあもうドイツっていつもそうですね、一番最後になって全部投げ出しちゃうんですよね。ナチスドイツもそうだったでしょう。なんかそれにこうどんどん急速に近づいてる感じがするんですね。であれもその実際にドイツ銀行の中で何が起きてるんでしょうか、何をやってたんですかっていうことが明らかになると、それはなんかかなりセンセーショナルなことになるんじゃないんでしょうか。でそれは別にそのドイツ銀行だけでもなくて、じゃあゴールドマンは何してたんですか、こんな話をしてもですね、中身すごくいろんなもの出てくるでしょうし、それから特にそのクリントンですよね。ものすごいその献金をもらってるわけです。何兆ドルも。あれ、誰からそんな何兆ドルも金もらったんですか？何のためにもらったんですか？なぜその献金者は金出したんですか？順番に追求していくとですね、いろんなことが見えてくるわけで、まあそれみんな今やってるわけですけども、まあ、そういうふうに考えてくると、その実に、こう、まあ、無駄な、この7、8年だったとも言えますね。こんなことをなんかしない方が良かった。そんな感じで、日銀もそうでしょ、バカな金融緩和、異次元緩和とかやってですね、ついにこれ崩壊じゃないですか。びっくりしたのは、その、国債の買い入れを減らすっていうふうに今動いてますよね。これ、金融緩和やめるって意味ですよね。なんかそれはなぜかっていうとですね、長期金利がマイナスだから、これを 0% しなきゃいかんのだと。ということは、その金利は上げなきゃいけないから、国債の買い入れは減らすってわけでしょ。もうこれ日銀が自ら金融緩和の出口始めちゃったってことじゃないですかね。これでまあドイツの危機でも何でも始まって金利が下がればですね、株が下がれば当然その瞬間国債は買われて長期国債の金利下がりますよね。そうするとますます金融緩和の出口って話になって、まあ片っぽで株は下がるんだけども、むしろ日銀はですね、中央銀行はですね、金融引き締めをやると非常に面白いことになってきたわけでありましてですね、まあとにかくね、この中途半端な連中がヘリクスばっかりこねてですね、その全然現実にと合わない経済学なるものをですね、ブドウ経済学を振り回してですね、たわけなことやるとね、最後はこういうざまになるわけですよね。マネタリズムとかですね、わけのわかんないこと言うとね、最後はこういう無様なことになるわけであります。まあだからこの中央銀行の中で何が起きてたのかっていうのはもうこれも非常に興味深いことですね。どのように意思決定をしているのか、それから例えば日本、ヨーロッパ、アメリカのこの三極の金融のシステムのね、この運営はどのように行われているのかとかですね、誰に対して何を命令しているのかとかね、まあこんなこともですね明らかになってくると非常に面白いわけで、やっぱり責任追及っていうのはどっからも起きてくるでしょうから。まあ今ね、安倍内閣の方はもうすぐにでも解散するんだみたいな話で、はいな状態になってますけども、まあそれはやっぱりこの振り払いたいんでしょうね。こういうなんか怖い話を振り払いたくてしょうがないと思うんですけども、いや、それは簡単に振り払えないもんだと思いますよ。まあこうやってですね、次々とこう時代が動いていきますね。だからこの真相の暴露というのはすごく大切で、やっぱり次の本格的な政権を前々から申し上げるようにですね、国民監査がどうしても必要ですね。情報公開と国民監査、本当のことはどうなんだということを真ん中に据えて政治をやると、小池さんみたいにものすごい追い風吹いてきますよ。だから本当のことを暴露して、でその上でどうするんだというふうに話し組み立てればいいんですね。だからとにかく本当のことをまず明らかにすること、明らかにすることで 扉が開くわけですね。で、扉が開いたところから次を進めるということで、だからもう本当に忌まわしきものをね、サウジのことだってあえてアメリカは明らかにするわけでありますし、日本もどんどんこれは明らかにしていかなきゃいかん。で、しかしこれはその企業だけ、企業にもあるはずなんですね。政府だけではなくて企業にもそういうものあるはずですから、まあ、いろんなところでね、この真相の暴露というものが広がって、新しい時代の扉が開いていくんだろうな、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界にとこと、本当は何が起きているのかということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。